お祈りで始めたいと思います。天のお父さん、今日もあなたの前に出て賛美できたこと本当に感謝します。そしていつも私たちの心の中にあなたがいてくださって、力与え、励まし与え、導いてくださる本当に親しい友達、神様であることをありがとう。神様、今から、メッセージ通して本当にあなたが一人一人の心の中に語ってください。そしてあなたが働いてくれなかったら理解できない神様の真理、どうぞ神様、本当にあなたに頼ります。よろしくお願いします。イエス様の名前で祈ります。アーメン。今日は、ローマ人への手紙1章からお話したいと思います。この手紙を書いた人はパウロっていう人なんですね。ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、パウロはどんな人やったか言うたら、クリスチャン、イエス様を神のことを信じているクリスチャンを捕まえて殺すっていう、そういうユダヤのリーダーでした。そして、言うたら、私らクリスチャンの生き方と全く正反対の逆の方向、私らが神様の方向を向いて行っとったら、パウロは全く逆の方向を向いて生きていた人だったんですね。そして、クリスチャン、イエス様を信じるっていう人を殺してたんだから、もうこの人はもう絶対救われへんわって言い切れるぐらいの、なんか救いから遠い存在だったんじゃないかなと思うんですね。けど、神様の考えっていうのは、もうほんまに人間と全然違う。もうこの頭でこの人絶対無理やと思ってても、神様にはできないことがなくて、そしてパウロを救われました。そして、もうこの、パウロが救われたっていうことを考えたときに、私らはいつも、絶対諦めたらあかんなって思うんですね。時々、友達とか、自分の親戚とかに、高齢で倒れて、そして病院で入院してるって、そしてもう意識不明になるって、そういうの、今もあるんですけども、そしてもう命が危ないっていう、そんな時でも神様がどんな風に働かれるか、またどういう風にその方に自分を表しはるかっていうのはほんまに想像つかないんですね。だからもう諦めないで、もうほんまにお祈りしていこうって思うんです。そしてたとえ自分がその場にいなくて福音を語るチャンスがなくても、諦めないで、意識なくても神様に、どうぞ神様ご自身が直接その方に語ってくださいって祈ることできるんちゃうかなと思うんですね。なんで言ったら、パウロは人殺しだったので、クリスチャンの人はもうパウロ見たら多分逃げてたと思うんですね。そしてもう捕まったら殺される。だからパウロに直接その人のとこ行って福音語るっていうことなかったんちゃうかなと思うんですね、怖くて。だからもしかしたらもうイエス様が直接もう大胆に現れてパウロを救いはったんじゃないかなって、そんな風にも私は思いました。だからパウロは救われて、そして今度はキリストを証しするっていう、そういう人になりました。そしてこのローマ人への手紙っていうのはローマの教会のクリスチャンたちに書かれたものです。読んでみたいと思います。 ローマ書1章1から17まで読みたいと思います。読みます。神の福音のために選び分けられ人として召されたキリストイエスのしもべパウロ、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。このキリストによって私たち恵みと人の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。このパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々、召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私が御子の福音を述べ伝えつつ霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思うとき、思わぬときはなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいてあなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中では、他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としては、ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。今日は、ここまでのところから全部を言えないけど、いくつかポイントっていうかお話ししたいと思います。まず5節の、このキリストによって私たちは恵みと人の務めを受け取りました。ここに恵みって書いてあるんですけど、このことちょっと自分の思ってることなんですけど、お話したいなと思います。昔私はもうよくこのように考えてました。毎週礼拝で賛美でみんなの前に立ちます。そしてある時はもう神様に賛美も心から捧げますっていう、すごい前向きな気持ちでこうやって前に立てるけど、ある時はその前の一週間の間にいろんなことあって、なんか暗い問題とかもうそんなもあって、そしてまたちょうど土曜日の晩とかに 医者さんと喧嘩したとか、もうそんななってもうたら、もう自分の気持ちっていうか、そんなもドーンって落ち込んでしまって、そしてなんかもう自分はあかんわって、うまくできひんのちゃうかっていう、まあ、そんなもうこんな気持ちやったら賛美できひん、今日は無理、今日は無理っていう、まあ、そんな気持ちになるんですね。そして今度はもうこんな話でほんまにいいんって、だ賛美のリードしていいのって、あかんのんちゃうんって、まあ、そういう気持ちと、まあ、戦うんですね。そして、まあ、そんな戦い繰り返して何度も何度もそうやってやってきたんですけども、まあ、ある時にちょっと待てよって、失敗したら罪を告白して許されてるっていうことを受け取る。そしてそのことを知って、そのことが、まあ、頭ではもう聞いていろいろ分かってたんだけど、でも自分のやってることを考えたらそれやってないなって、受け取ってないなと思って、ほんでもう罪を告白したら許されるやんっていう、その御言葉の真理、もう神様ほんまにありがとうって、私失敗だらけなのにもう救ってくれてと思って、そしてもう自分が失敗しても、まあ、責めたりとか、そういう心と戦わくなって早く脱出するって、そしてただひたすらもうどんな状況の時でもとにかく神様フォーカスするっていうことがだんだんできるようになってきて、そしてまあ最近なんかは、まあ、かっちゃん立ち直り早いね、切り替え早いねって言われることあるんですね。そしてまたある時はもうこんなこともありました。賛美チームに入るのは何か霊的な信仰のある人って、そういうイメージがあって、そして、まあ、特に賛美リードなんかしてる人は霊的にすごいんちゃうかっていう考え方、まあ、そういう考え方がそのキリスト教会の中でそんなあるんちゃうかなって思うんですね。そして、まあ、時々賛美の誰かが新しくよその教会から来た人に私のことを紹介するのに、あ、賛美リーダーのかっちゃんですって言い張った時は、その人はなんちゅう、ああそうですか、すごいですねっていう、だそういう雰囲気がなんか出てきて、私はなんか普通に話どんどんしたかったけど、なんかちょっと線みたいなのが間にできてしまったみたいな感じがして、それ以上話が進まなくなったぞみたいな。そして私が、あれ私そんなすごくないんですけど、普通の人ですけどって思ってしまうことがあったんですね。そして、まあ、そのことを考えたら、昔自分もああそういうふうに考えとったわって、賛美リーダーだったらもっと霊的にならなあかんのんちゃうかとか、だから賛美の途中に、賛美してる途中になんか聖書の言葉ばあ言うて、そして、まあ、そんな外国の賛美のワーシップビデオとか見たら、すごいかっこよくそんなあるんですね。だから、もうそんな、ああいうふうに私もならなあかんのんちゃうかとか思って、せやけど、そんな覚えられへんし、そして、そんなつらつらつらつら言われへんし、まあ、関西弁やし、だからまあけど指名されたらそれは言ったらいいけど、私そんなあんまりないわって思って、そやからちょっとあんまり話しあかんかもって、まあ、そういうふうに思ってたことありました。まあとにかく前に立つ、まあメッセージする人であっても、まあ何する人であってもみんなの前に立つっていう奉仕する人はもう信仰があって失敗しなくてもう霊的であるみたいな、そのイメージですね。だからいつもなんか ちゃんとしとかなあかんのちゃうかって思ったりしていました。けどある時私がほんまにサーミルリードできるのは、または人前でギター弾いて歌ったりするのは、もうそれは自分が霊的だからとかすごいとかそんなんじゃなくって、ただ自分が許されていて十字架の恵み、ただそれだけで、 前に立ってるんだって、自分は失敗もするし、ただ分かってるのは、失敗したら本当にそれが悪いと思ってたら神様の前に出て悔い改めるって、そしてそれがイエス様は十字架かかってくれて、代わりに罰を受けてくれたから、その恵みをいただきますって言うて、ただそれだけで私前に立ってるんやって、それがリーダー、前に立つ人や奉仕してる人たち、それが土台やなって、そのことに気づいたんですね。そしてもう、もちろんロブだってバタヤンだって、そしてもナラだって、もうほんまに一緒におったら普通の人です。もう変なことも言うし、失敗もするし、そやけど別に何か失敗したからって言って、それを人を傷つけようと思って言ってるんちゃうし、そして失敗してしまったのを見て、それがリーダーっていう、なんかその声に苛まれそうになったら、いや、これや、何かができるからちゃう、何かが優れてるから選ばれたんちゃうって、ただ一方的な神様の恵みやって、イエス様の十字架で、イエス様の十字架で許されて神様と関係を持って与えられた奉仕やって、もうそのことを信じて歩もうって、そういうふうになりました。また、もちろん霊的に用いられる時があれば、これも恵みで、自分がそうやからっていうんじゃなくて、ただ神様が器としてそのことをやってくださったってから、別に何か偉そうになるとか、そういうことをした傲慢やなって思うことに気がつきました。だからもうその真理分かってから、私はもうほんまにホッとして、ちゃんとしてちゃんとせんとあかんって考えるよりも、とにかく私は毎日毎日イエス様との関係を大切にして、そしてもう十字架の恵みの中を歩むことを大切にしていけばいいんだなって、そしてこの真理はもうほんまに私を解放してくれて、解放してくれて、自分らしく生きるっていうことを導いてくれました。そしてパウロ自身、パウロさんっていうのはものすごいエリートな方だったんですね。教養もあったし、言うたらできる人だったんですね。そしてそんな人だったけど、なんせクリスチャンを殺す殺人魔だったんですね。そして神様をとても愛してるっていう人が救われたのではなくて、もう憎んでいた人が救われたのだから、もうまさしくそのことを考えたら、行いではなくて救いは神様の一方的な恵みっていうことを、パウロを通して表されてるなって思います。そしてパウロ自身も、もうそのことすごく理解してたんじゃないかなと思うんですね。パウロがこの手紙を書いた時は、これローマに住んでる人たち、教会のに送った手紙ですけど、その手紙を書いた時っていうのは、ローマにはまだ行ったことがありませんでした。けど、パウロは、この手紙の出だしで、一節ですね、まだ会ったこともない人々に自分を紹介することを、すごく自信を持って書いています。一節、民の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべパウロって、すごく大胆に自分のことを表現してはると思うんですね。昔も聖書に載って、パウロってなんでこんな自信満々に自分のこと言えるんって、もう神に選ばれたとか、あるところ読んだら自分はローマ人で、とこの出で、教養もあってとか、もうちょっと控えめに、言うた方が好感度上がるんちゃうかっていうのを思ってました。それは自分が、パウロがやってきたこと、パウロ自身が自分のやってきたことにフォーカス、もししとったら偉そうになるかもしれんけど、パウロは本当に 自分のやってきたことに別にフォーカスしてなくて、ただ神様の救いの恵み、そのことをすごく理解してて、謙遜に自分のことを言ってたんじゃないかなって思うんですね。そして自分がやっぱりその恵みっていうことについて深く理解してないときは、もうそういうずらずらっていうこと書いとったら、ねえ、おいかっこしてっていうものを思ってしまって、結局私もその行いにフォーカスしてるからそういうふうに感じるんであって、けど本当の謙遜っていうのは、自分ができることはこれです、できひんことはこれですってちゃんと自分で理解してて、それを自分を今より以上に見せようとするんじゃなくって、自分をここより以下に見せるんじゃなくって、ありのままの自分を表現するっていうのが謙遜だと教えてもらってます。だからそれからパウロのこと、あ、本当にとても謙遜な人なんだなって思うようになりました。さて、ある意味救いが一番難しいのは、私は良い人、人間関係もトラブルなくちゃんとやってきたっていう人の方が自分の罪に気づくの難しいかもしれません。もしイエス様と関係もしたかったら、自分の罪に気づくこと、そっから始まると思うんですね。それがなかったら、イエス様は十字架に、もし私たちが罪あるっていうことを気づかなかったら、罪人と思ってなかったら、イエス様は別に十字架にかかる必要なく、そして十字架何の意味もない。十字架っていうのは本当にイエス様との関係を持つ大切なことだと思います。そして十字架の恵み、このことなんですけども、もしそのことをよくわからなかったら、こういう祈りしたらどうかなと思います。神様、あなたの恵み、自分に具体的に生活の中でもっともっと教えてくださいって。そしてもし自分があまり罪人って気づかなかったら、神様、私が本当に罪人ってやることを教えてくださいって。それもわからなかったら、謙遜に神様に聞いて、そしてもし示してもらったら、そこで落ち込むんじゃなくって、ああ、ほんまに自分の罪に悲しんで、じゃあこれは一体どうしたらいいか、あ、それは本当にイエス様のところに持っていったらいいんだなって、そうやって前に進んでいったらいいと思います。そして自分がうまくやってるときは案外人には厳しくなってたりして、けど自分がなんか大きな失敗してるとしたりとかしたら、失敗してる人の気持ちが分かって、まあまあそう言わんとって、逆にさばいてる人を見たら、まあまあそう言わんとって止めるっていう。で、そしてあれ、前は自分も一緒だって言ってたけどなって、そんな経験ないでしょうか。まあ私があるんですけど、そして、あ、自分の心の中にも、あ、憐れみが入ってきたんだなって。だから失敗っていうのは何か悪いものだけっていうものじゃなくって、もう失敗しなかったら自分の弱さ分かれへんし、自分が本当に何もできない弱いものだなって、そういうふうに考えることもできないちゃうかなと思うんですね。だから神様は本当に失敗も使ってくださいます。そしてまた私たちは日々その十字架の恵みを受けるっていうことをしないと、だんだん自分はうまくできてるんちゃうかって感じがしたりするんですよね。そして結局自分がうまくできてるから、今度は行いに目を向けて憐れみよりも人を裁くっていう可能性があるんですね。なんで言ったら、その恵みで受けるっていうのは 恵みを受ける十字架の恵みで許されているっていうのは本当に神様の考え方で、この世の考え方はもう行い中心だから、その神様の考え方にフォーカスするのをずっとやめとったら、またどんどん自分の癖、古い人間の癖が出てきて、そして、あ、行い、結局は人の行いとか自分の行い中心になってるっていうことがあります。だから自分の心をいつもチェックする必要あります。なのでメッセージで時々ロブも、夜寝るときに一日思い巡らして、どんなことあったかなって考えて、あの人にこんなこと言ってもうたなとか、あ、こんなことやって傷つけたんちゃうかなって思う、そういう自分の心とか一日を振り返って考えるっていうことはすごい大切で、そしてその時にもうすぐに神様、こんなことやってあんなことやってしまいました言うて告白して許しをもらう、その毎日、それが毎日恵みを受けてるっていうことですね。それしなかったら本当にどんどん厳しい人になっていってしまいます。そして恵みを受け取ったら、もう本当にイエス様の十字架に感謝するっていうこと大切だなって思います。そして聖書は忠告してるんですけども、ヤコブの2章13節、あ、これなかったね、ごめんなさい、ヤコブの2章13節、憐れみを示したことのない者の裁きは憐れみのない裁きです。憐れみを示したことのない者の裁きは憐れみのない裁きです。もうこれも強烈、もううわーっていうドキッてするような御言葉なんですね。だから私ももっともっと人を憐れむ心、自分の中に成長していきたいなって思います。なんで言うたら、私たちの KBF のビジョンにはメニーサウザンズっていうのがあって、もうたくさんの方がたくさんの方にイエス様を伝えるっていう、そのビジョンの方向に私たちは進んでるんですね。そしてこの社会っていうのはもうどんどんどんどん悪くなっていって、もう本当にいろんなニュースとか聞いとったりしたら、もう暗いことばっかりで、もうこんな事件があるかっていうようなものがあります。そしてどんどんどんどん社会を病んでいってて、もう傷ついた人々がたくさんいるんですね。そしてそういう傷ついた人には神様の愛がほんまに必要で、教会にもいろんな人が来られると思うんですね。だからもういろんな傷ついた人、癖を持っている人いてて、だから私たちが本当に本物のアガペの愛を経験したかったら、そういう大変な人を助けるっていうものがこれからももっと出てくると思うんですね。そしてそれはもう不完全な人を受け入れるっていうことなんですね。そしてその時にほんまに憐れみなかったら、その人たちを助ける力っていうのも出てきません。だから本当に憐れみっていうのは大切やなと思います。もう一つの箇所はちょっと、14節、私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。ここに負債って出てくるんですけど、これはどういうことでしょう。パウロはクリスチャンを迫害するものだったけども、その復活のイエス様に直接出会って今度は使命を受けました。それはユダヤ人だけじゃなくて外国人にも、そして知識ある人でもない人でも、貧しい人でも貧しくない人でも、どんな人にでも世界に福音を 伝えなさいっていう、そういう使命だったんですね。そしてパウロはただ自分のその殺人的な、そんなあのクリスチャンを迫害するっていう、そのことを許してもらったっていう、その恵みを受けるだけでなくって、今度はまだ救いを知らない人に伝えていくっていう、そういうことです。そして私たちも本当にそのように、ただ恵みを受け取るだけでなくって、これを今度周りの人に伝えていく、愛を分けていくっていうことが私たちの使命でもあるんですね。そして、まあ、先週日曜日朝礼拝で、あのロブが自分が与えられている使命っていうのを、示されていることっていうのを、メッセージの中で分かりやすく話してくれました。それは、まあ、KBF に与えられている使命、ビジョンでもあります。なぜなら、神様っていうのは、いつもリーダーに語られるんですね。だから、ロブが言ってるから、ロブだけっていうもんなくって、ロブはこの教会のリーダーだから、そして神様はいつもまずリーダーに語られる。旧約の時代に神様はモーセをリーダーとして選んで、そしてイスラエルの民を約束の地に導き出されました。そして神様はいつもモーセに語り、神様の考えを教えました。ある時ミリアムってモーセのお姉ちゃんかな、お姉さんが、神様はいつも、もうモーセとだけ話するんかって言って文句言ったことあるんです。その不満言ってしまったので、ミリアムは皮膚病に侵されてしまいました。まあ、そのことが民数記12章にその話出てくるんですけど、また興味ある方いたら、読んでもらいたいなと思いますけど、とにかく神様はいつもそのリーダーに自分のやりたいことを教えてくださいます。そして、KBF はもう神戸から、もうこの三宮神戸から関西、日本、世界に人を育てて送り出すっていう、キリストの影響を広げていくっていう、これをメニサウザンズのビジョン。これは神様が本当にロブに語って、ロブ通してこの KBF に与えられました。そして各地にフレンズがあって、まあ、奈良も今度土曜日奈良フレンズあります。そして、西区の方にもフレンズありますし、そして、まあ、今年は去年月1回メッセージ数案内で礼拝してロブが言ってたんですけども、今年は本当に示されたことは、スズラン内でも働きを広げるっていくっていうことを具体的に示されました。まあ、そのことを先週ね語ってくれたと思うんですけども、私たちは本当に神様が教会のリーダーにビジョンを与えられることを受け入れて認めて、そして一致して同じ方向を見て進んでいきたいなと思います。そしてパウロは世界に向けてっていうビジョンを掲げて、そしてローマに行くっていうプランを持ってたんですね。KBF はメニサウンズに向けて、今やることはこれから毎週スズランダイリトルハウスで朝礼拝するっていうことです。そして私たちも今日それに協力したいと思います。また皆さんも KBF に与えられてるメニサウザンズのビジョン、もうそれも、自分のビジョンとして、どんなことを今年協力してチャレンジできるかなって、お祈りしてもらえたら嬉しいです。私たちは、チームとして、お互いの働きをサポートすることが大切だなと思っています。なので、私も、もう本当にこのビジョンを協力したいという心で、もう、ある意味、ここに立って喋るっていうのは、自分にとってチャレンジなことなんですけども、それをに一歩踏み出しました。さて、パウロはローマに行ってヨーロッパに福音を伝えようってプランしてたんですね。でもなかなか思うように前に進まなかったみたいです。戻りまして10節、いつも パウロが手紙で書いてるんですけど、いつも祈りの旅ごとに神の御心によってもう何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。あなた方のところっていうのはローマですね。ここから見るように、もうなかなか自分の思うように前に進まないっていうものが見れるんですけども、まあ確かにそういうこと自分たちの人生にも あるんちゃうかなと思うんですけど、パウロは神様から示されたことは世界にキリストの福音を伝えることでした。そしてパウロの考えは、さっきも言ったけど、ローマに行ってスペインとかヨーロッパに行ってっていう計画だったみたいです。ところがなかなか実践できず、あるところで 何年もとどまらないといけないっていう、そういうものがあって、もうイライラしてたかもしれません。そしてもう早くローマに行きたいのになかなか行けない、もうどうしたらええねんっていう、そのパッションが手紙やってなって、そして手紙を、とうとう手紙を書いたんです。まだそこに行ったこともない人に手紙を書いたんですね。そしてローマの人々にとってはこれが文章で読める初めての聖書になりました。そしてパウロがローマに行ったのは、パウロのプランの通り、ローマ、イタリア、スペインの旅みたいな伝道旅行じゃなくって、実際にそんな伝道旅行じゃなくって囚人になって、そして捕まえられて軍隊に連れられて、そしてローマに入ったんですね。そして結局スペインから世界にって言うんじゃなくって、ローマの牢屋から、そしてそこでまたそんないろんなとこ行かれへんから、いっぱいいろんな人にいろんな国に手紙を書くっていう、そういうことによって結果は世界に、今私たちが聖書の一部として読んでいるこの新約聖書、そして現在の私らに届きましたっていう、もうこのことを考えたら、まあ、なんちゅう、神様のプランっていうのは、もう時を超えて、ほんまに偉大だなって思うんですね。だから、ちっちゃく考えてたらあかんなって思います。ちょっと、今日はここまでなんですけども、まとめたいと思います。まとめ。救いは神様からの一方的な恵みです。もうこれ本当に大切なことですね。リーダーがその立場を与えられているのは恵みが土台です。優秀だからでもなく、できるからっていう理由が土台にならないということです。行いが、もし私たちの行いが土台やったら、もうできたら、できとったら高慢になるし、失敗してたら落ち込む。だからそういうアップダウンのあるものになってしまいます。二つ目。恵みを理解すると謙遜さが出てきます。そして、憐れみが出てきます。そして三つ目。これは本当に要注意のことなんですけど、毎日恵みを受け取らないと、私たちはもう知らん間に古い考えに戻ってしまいます。その古い考えっていうのは、行い中心。これができたから私は正しいんだ。これができてるから私は OK なんだ。そしてまた、あの人はこれがしてないからあかんなとか、そういう立法的な感じになってしまいます。だから本当にこれは大切なことやなと思います。四つ目、パウロはローマから世界に、そして今度 KBF はメニサウダンに向けて、それはさっきも言ったけど、もう憐れみの心で私たち一人一人が神様の愛を表現する、そして多くの 傷ついた人に手を差し伸べていくっていうことじゃないかなって思います。そしてまた神様のビジョンプランっていうのは本当に神様の方法でなされます。私たちはただそれに協力する、その心で動くこと、パウロのように、それが大切かなって思います。そして確かに自分がこれをやっていこうって、もうこういうふうになりたいっていっぱい思ってても、なかなか状況とかうまく前に進まないなっていう時本当にあると思うんですね。けどそのプラン本当に神様くれたんだったら、必ず神様が導いてくださるので、私たちはそこで忍耐するっていうものが大切で、そしてもう忍耐っていうのがとてもアーシラの信仰の訓練になるし、そしてそれなかったら何でもうまいことポイポイポイって進んどったら、神様別に倒らんでもええやん、いけるやんみたいな感じになって、なんかひょろひょろひょろって伸びたもやしみたいな、なんかそんなようになって、やっぱりしっかりと筋肉、信仰の筋肉つけるためには困難なところも通るっていうものがありますので、困難に打ちのめされないように、神様はいつも脱出の方法、解決策をちゃんと持っておられるし、そして神様は絶対出した一人一人をいじめるっていうことをされない方なんですね。本当に愛して、その人がその方向に行けるように、間違ってるとこあったらこここうやって直しやー言うて、アドバイス、いろんなところからメッセージを通してとか、祈り通してとか、また夢通してとか教えてくださって、そうやって私たちをもう内側から成長させてくださる方なんですね。私たちはもうずっとそのもう永遠にこの内側が成長するっていうことをがあるわけだから、年が若くても年いっててもこの肉体取ってしまったら、神様の目から見たらその心しか見えないんですね。だからその心を大切に育てていくっていう、見えない部分、この霊的なものを大切に育てていくっていうのが本当に大切なんですね。それが天国、永遠の世界ではすごく影響のあるものになるので、自分が体弱いからあかんわとか、年いってるからあかんわとか、何の教養もないから中卒やし高卒やしあかんわとか、そうじゃなくって、とにかく神様が導いてくださるって信頼して、神様のと一対一取って御声聞くっていうことを今メッセージで教えてもらってるので、そのことに力を入れて歩んでいくっていうことを2013年できたらいいなと思います。そしたらまたこの教会がすごくまたパワフルになって、力強くなって、たくさんの人を受け入れることができるんじゃないかなって期待しています。以上です。